時刻は11時14分。今日の近藤さんからの生活情報こちらです。
値上げに社会保障に新制度に4月から変わったことをチェック。さあ今週4月1日月曜日から新年度がスタートしました、
ね、
多くの企業で新社会人の入社式が行われ、うん、東京でも桜がそろそろ満開になりそうですよね。
もうちょっとだ ね、まだ咲いてないってところも、うん、2分咲き3分咲きってところもあるけど、週末どうなるか ね
楽しみですよね。
楽しみですね。
しかしですね、近年こうした節目に私たちの生活に関することがいろいろと変わっています。この4月も多くのことが変わっていますので、今日はそうした生活に関する変化をまとめてお伝えしたいと思います。はい、まずはですね、食品の値上げです、うん、で今月から値上げされる食品はおよそ2800品目。
お、結構くる
ね民間の調査会社帝国データバンクによりますと、平均の値上げ率はおよそ 23% となります。
お、
例えばですよ、500円のものが 23% 値上げされると615円、こうなると家計の負担も増加してしまいます。で分野別で見てみると、ハムやソーセージ、冷凍食品などの加工食品が最多の2077品目で、続いてケチャップなどの調味料が369品目、ウイスキーなどの酒類が、酒類が287品目、お菓子が73品目と続いています。うんうん、ではどんなものが値上がりしているのかと言いますと、伊藤ハムが220品目を 2% から 25% 値上げ。キッコーマンはトマトケチャップやソース。そして天候不順によるカカオ豆価格の高騰を背景に、森永製菓のチョコボールや富士屋のカントリーマームなどのチョコレート加工製品も値上がり、もしくは内容量を減らして実質値上げをしています。はい、そしてニュースでもやってますが、昨日から牛丼チェーンのすき家が牛丼並盛を400円から430円に値上げをしました。そして22時から5時に注文した商品に対しては深夜料金が加算されまして、牛丼並盛は430円から460円となります。
はい、まあ、あの、誰かがどこかで不当な得をしようと思って、うん、値上げをしているわけではないと思うんですよ、はい、おおよそ、
はい、
でここが上がらないと働いている人の賃金も上がらないし、もちろん原材料とか、まあ、企業努力の限界というところもあると思うんで、ただ賃金も平均して 23% 上がってくれないと、
ね、
結構生活は厳しくなるよね。
でもこのアルバイトの最低賃金は年々上がってきてますので、はい、そういうふうにちゃんと対価に合った価格をね、労働量を
上げ
てほしいですよ
ね。
さあ続いて、身近なものを運んでくれる宅配も変わっています。はい、日本郵便はゆうパックの翌日配達を一部地域で縮小して翌々日に配達します。うん、佐川急便では宅配便を平均 7% 程度値上げ。
はい、
大和運輸は宅配便やクール便などを 2% 程度値上げします。うん、これらの背景には燃料価格の上昇や2024年問題への対応などがあります。
2024年問題って何ですか？
これはですね、4月から運送業や医師などの残業時間の規制が強化され、はい、労働環境が改善される一方、規制によって賃金の減少や物流や地域医療などに支障が生じると指摘されているということなんですね。
これ難しいところだね。だって労働者の人たちの生活を守んなきゃいけないし、それこそ眠くてトラックで事故を起こしちゃうとか、はい、うん、そういうのとか本当になくした方がいいし、でもそうすると便利なところが不便になったりとか、はい、あとは賃金が減少するとか、うん、だからその賃金を上げるでしょ今度。そうすると今度、まあ、その輸送費が上がるとか、うん、いろんなところがバランスをうまく取っていくのが難しいっていうのは重々承知だけど、まあ、ちょっとさ、そのすき家のさ、はい、件もさ、430円から460円になるわけじゃないですか。うんうんうん、でこれは、430円から460円にすることがアルバイトの人たちの深夜料金に反映されてほしいなっていうか、されてもらわなきゃ困るとは思うじゃない。うんうん、でも同時に夜中の時間、22時から5時に 牛丼食べる人たちって、じゃあ昼間とか夜のまともな時間に牛丼食べる人より給与が多いのかって考えると、そうとは言い難いかもなっていう感じもするの で、これだ、なんかそのインフレで物価上昇してるっていうのともうまたちょっと違うところもあるんでしょうね。物価上、てか、まあ、物価上昇イコールあのインフレっていうところもあるんですけど、はい、物価上昇率っていうのがね、その給与とのバランスとしてうまく上がってこないとどうにもならんのですけどね。
そしてこの運ぶといえば、人を運ぶ日本版ライドシェアも変わりました。始まりました。
そうなんだ。
そうなんです。一般のドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶのが日本版ライドシェア。海外とは違ってタクシー会社が運行を管理し、曜日や時間帯を限定されているのがこの日本の特徴です。
あ、ウーバー的ではあるが、うん、タクシー会社が運行を管理するってのことなのね、はい。うん、
実際のサービス開始は今月上旬からの見通しでして、まずは東京23区と武蔵野市、三鷹市、神奈川県の横浜市や川崎市など4つの都道県の一部で始まり、都府県の一部で始まります。
え、これどうやって運用するんだろう。なんかアプリとかになるのかな。
これはですね、一昨年から施行されました、うん、プラスチック。
これ別
に。あ、すみません、失礼しました。次のことに行っちゃいました。
あの、どうやってあれするのか気になるよね。アプリとかになるのかね。
そうですね、うん。タクシー会社がしっかりと運行するということで。はい。ね、こういうのも活用していきたいと思います。そして医療社会保障も変わっていきます。まず75歳以上の方の公的医療保険料が上がります、うん、上がるのは年間の年金収入が211万円を超えるおよそ540万人が対象です。1人当たりの平均で年間4100円の増加になる見通しです。で、介護分野では65歳以上で年金や給与の合計所得が420万円以上ある方は介護保険料が上がります。一方、世帯全員が市町村民の税非課税の場合、非課税の場合は保険料は引き下がります。保険料は市区町村がそれぞれ決めることになっています、
うん、うち今父親が入院してるじゃないですか、はい、もうちょっとありがたいんですけど、ありがたいんですけど、そのこの間もちょっと話したけど、診察やって先生と話をして74円だったんですよ、合計お会計が。でこれって医療制度のおかげでこれで助かってる人はたくさんいるけど、うちらの時これは多分成立しないだろうなというのも同時に思ったりもしました、
うん、そして新型コロナウイルスに関する対応です。今月から通常の医療体制になり、これまで全額公費で受けられた新型コロナのワクチン接種が原則自己負担に変わります、はい、ただ65歳以上の方と60歳から64歳で基礎疾患がある方に対しては、国が市町村に助成金を支給することで費用負担は最大でおよそ7000円ほどになります、うん、でスーさんや私ですと費用が自己負担、全額自己負担となる任意接種となりますので、ワクチンの費用も医療機関によって変わります。
これそうね、シングルペアレントのお家とかお子さんとか親とかがかかっちゃったりした時、あとほら一緒にかかっちゃったりすることもあるじゃない、ね、ちょっと大変だね。なんか何かしらの補助とかがあるといいな、
うん、一方支給が増えているものもあります。それが公的年金です。はい、支給額が前の年度より 2.7% 引き上げされます。ただ賃金の伸びよりは低く抑えられているため、実質的には目減りとなっています、うんうん、一方国民年金の保険料は上がります。毎月支払う保険料は460円増えて 16,980 円となります。
ちょっとさ、きつい話が続きますね。
そうですね、
頑張りましょう、
頑張りましょう。そしてこの先の話なんですけども、電気ガスの料金も上がりそうということで、これまで電気ガスの料金の高騰に対して政府が電気ガス料金の負担軽減策を行っていましたが、5月の使用分までで一旦終了する方向で調整しているということです。ここまでは値上がりの話ばかりでしたが、はい、法改正で良くなった点もあります。
よし、そこが聞きたい、うん。
障害者の雇用の促進などに関する法律が変わり、 障害者の働く場をさらに確保するため、今月から対象となる企業を従業員40人以上に拡大して、雇用率も 2.3% から 2.5% 以上に引き上げられました。で、今後この雇用率さらに引き上げられる予定ということです。
うんうん、そうしよう、うん。広げていこう。
さらにですね、民法改正で嫡出推定の制度も変わります。
やったー、ついに来た。
そうなんですよ。
ついに来たぞ。
これまでは離婚した後300日以内に生まれた子供については嫡出推定の規定により前の夫が法律上の父親とされていました。
自動的にね、うん、
それが変わりまして再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子供でも今の夫の子と推定されることとなりました。また女性だけに再婚を100日間禁止していた規制も廃止されました。
やった、ついに来ました。どうですか。
いや、私これ大学で民法を学んでいたんですけども、はい、ゼミでも本当にこの嫡出推定の問題が本当に多くて、これ例えばもうなんかすごく仕方ないというかなんですけども、生まれた子供に前の夫の子供と推定されることを嫌で避けたいお母さんが、このなんだろう、出生届を出さずに戸籍のない子供が増えてしまうみたいな、こういう罪のない子供が生まれることになってしまう法律の元でもあったんですよ。なのでこの本当に法律が変わったこと、制度変わったことで父親とその子供の関係を解消するというか、その不具合というか、それがなくなったことはものすごく大きな変化だと思うんですよね、うん、
あの再婚を100日間禁止っていうのも多分妊娠のことだと思うんですけど、うん、はい、だから結局これって何かっていうと、もちろん父親は誰なのかっていう話だったりするのは子供のこれから先の人生大事なことですけど、でも女性だけにそれを禁止するっていうことは、つまりその妊娠がしてるかどうかが分かるってことだけど、どこのうちの子っていう話なんですよ多分ね。これは私の邪推かもしれませんけど、結局だから子供がどこに属してるかって言った時に、家父長制度という傘の下でですね、ここの人なのかそうじゃないのか、そこから出てるのか出てないのかみたいな、子供母親と子供の間に血縁があればそれでいいじゃないかっていうふうにはならないんですよね。だってもう離縁してるわけだから、そこ、はい、っていう制度があって、まあ、それで救われた人がいなかったとは言いませんけど、おかしな法律だなとは思ってたんですが、これがなくなりました。
なくなりました、この4月1日から、
はい、それだからこれまでは、再婚したくてもできなかった人ができるようになったし、100日以内でも離婚した後、あと前の夫が法律上の子供っていうのは300日ですよ、
ね、ほぼ1年
ほぼ1年って、うん、だからほぼ1年戸籍を出せなかったっていう子がこれからいなくなるんですよ、うん、戸籍を届けられなかったってことが、ね、ああよかった。
本当ですよね。だってもし病気とかかったらどうするんですかって話ですよ。
そうだよ、そうだよ、いろんなところに不具合が出ますから、まあ、戸籍っていう制度がどうなのかって話もまた別にありますけれども、はい、うん、まあ良いこともあるけど、値上げはするからみんなわきしめていこうそして政治もと関係してる話だから選挙行こうって話です ね、
さあということで駆け足でしたが、この4月の変化をざっくりまとめてみました。以上、生活情報でした。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。